皆さんご機嫌いかがでしょうか。 ATA ATA ラジオ放送松井明則の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。引き続き私アタアタリゾートオーナーの松井明則とこちらのゲストをお迎えしております。
ハーブティーの田畑と申します。
田畑さんはハーブティーというサロンをされているということで、はい、ようやくハーブティーをつけていただけるようになりました。
はい、
田畑です田畑ですと言っていただきましたハーブティーの田畑さんとお送りしております。
はい、お願いします。
さあ忘れないうちに、はい、2回連続で忘れちゃったんで、
うん、
田畑さんこの話題旦那さんが働いてて、まあ、主婦ですかね、主婦と言っていいんですかね、
はい、
しながら起業するって、
うん、
どうですかって言ったんですけど
どうですか。
最初旦那さん反対したりしなかったですか。5年前ぐらいに起業して。
はい、全く、
そういう優しいですね。
なんかよくそう言われるんですけど、うんうんうん、基本は本当に私がしたいっていうことはよほどのことじゃないと。
優しいな。
いえいえいえいえ言うと私が
言う。逆だったらどうなんですか。旦那さんがもう仕事辞めて起業するわって言われたらどうですか。
別にいいかな。
すごい
すごいんですかねこれ。なんか
だって僕いろんな脱サラの人に出会いましたけど、
はい、
やっぱり家族の反対のパワーってすごいですけどね。
やっぱそれは安定するまでがとか、うん、そういうことで、
そうですね、やっぱ困窮するのが怖いっていう。
まあ怖いですけど、
うん、
ねえ死ぬわけじゃないし
素晴らしい、
いや
肝が座ってらっしゃる
うん、
なかなかでもいないんですよねそう言っていただける方が。
そうなんですね。
でも旦那さんの反対はなかったと。
はい、
なんかそれ以外で苦労したこととかってなかったですか。
でもやっぱり集客、
そうかそうか、
うん、
まあ、集客はね、
うん、
誰でも大変ですよね。
かなあとやっぱ一人でやってると、うんうん、まあ、旦那さんは全然その職種的にも違うので、うん、相談する人っていうのかな、うん、メニュー作るにしても料金設定するにしても、でそのサロンの部屋のなんていうのかな作り方というかこう雰囲気とかも、なんかやっぱり相談したりね、アドバイスもらえる人がいるとすごい心強いんですけど。
なるほど。
そこが最初はちょっと不安だったかなという。
ちなみにその起業する前はどこでお勤めされてたんですか。
そうですね、旦那さんの転勤でこっち来たんですけど、それまでは関西の方でそういうマッサージのサロンとか、
はい、
やって勤めてた感じです。
じゃあまあ作業っていうか施術自体の緊張はなかったんですね。
う
ん、
そうですね。それは
なるほどなるほど、うん、なんかでも初めてのなんかお客さんとかって僕はめちゃくちゃ緊張したんですよね。
うんうん、
例えば結婚式の仕事をしてた時に、
あ、
実際そんな、なんていうんですかね、
はいはい、
まあ、やったことはあるにしても、うん、自分でやるのは初めての時にめちゃくちゃ緊張した覚えがあって、
うんうんうん、
なんか商談ですら話してる時にもう呼吸困難になるぐらい息するの忘れるような緊張を覚えてるんですけど、
はいはい、
でもそれがエステってなるとより近いじゃないですか。
確かに
めちゃくちゃ緊張するんじゃないかなって今ふと思いまして。
でもやっぱりこの仕事をしだした頃の最初のお客さんは、うんうん、すごく緊張しました、ね、震えるぐらい
震えますよね。
それはわかります。
でもだからそっから独立するってやっぱ肝が据わってるのかな。
いや多分人間関係とかを、
はい、
やっぱり勤めたと何人かスタッフさんがいらっしゃって、うんうんうん、人間関係を築きながらの仕事になるんで、多分そこが私、うん、億劫になってきて、こう、
確かに、
うん、別にその嫌な人がいたとかそういう意味じゃなくって、はいはいはい、なんていうのかな、歩調を合わせながらこうなんていうやるのがちょっとわがままなので、なんかしんどくなってきて。
同じくです。僕も高卒で3ヶ月工場に勤めて、
うん、
すぐやりました。3ヶ月間だけ社会人経験3ヶ月間だけなので、
うん
うん、そうか。じゃあそういうなんか人間関係からは外れられるってことですね。
う
ん、
そうですね。
特に女性とかね、
うんうん、
多そうですもんね、そういうの。
なんかね、うん、いろいろあるかな、言いたいこと、なんかこうした方がいいんじゃないかと思うことがあっても まあ、会社の方針ですからみたいなとかありますよね。まあ、先輩だったらその通り、そのね、先輩のやり方でやらないといけないとか、ね、
ありますよね。
いろいろありますよね。
そっか、じゃああんまりそのなんか、嫁ブロックとかなんか言うじゃないですか。
何ですかそれ。
あの嫁ブロック、何かを行動しようとしない嫁ブロック。田畑さんの場合は、まあ、
うん、
夫ブロックですけど、も
う
なく、
うん、
ストレスなく、
うんうん、
いけたんですね。
いけましたね。
ちなみになんかこれから別事業もしようってさっきお聞きして、ベビーシッター事業も考えてるんですか。
あの事業というか、まあ今のお客、来てくださってるお客さんのお手伝いみたいな感覚なんですけど、
うんうん、
自分の中では、
うん、
やっぱちっちゃいお子さんいらっしゃったりとかして、
うん、
あのここに来るだけじゃなくて、なんか他でも、まあ、なんだろう、簡単な話、ゆっくり家でお茶が飲みたいとか、
うんうん、
なんか自分の時間が欲しいとかいう方に、
あ、そうか、
うん、なんか、あ、じゃあ少しだけお預かりしますよみたいな、なんか信頼関係の中で成り立つような、そういうのができたらなと思ったりもして。
バッチリですね。
本当ですか。
だって
バッチリ、
あの今最初聞いた時、うん、ぼんやりしてたんですけど、
うん、
やっぱエステって、
うん、
そう、自分の時間を作るっていう意味もやっぱりあるとおっしゃってたじゃないですか、うん、
はい、
ベビーシッターも確かに時間っていう意味では一緒ですよね、
うん、
でしかもなんかベビーシッターでもやっぱりひどいベビーシッターがいるみたいなニュースってたまに出るじゃないですか、
うんうんうん、
それも信頼関係の中で、あの埋められますね、その不安も。
そうですね。
あ、だってなんせ体触ってる中ですもんね、
うんうんうん、
めちゃくちゃいいじゃないですか。
あ、そうです
か。バッチリなんですよこれ、うん、言っちゃっていいんですかね。
うん、
だってこれからエステされてる方、
うん、
別事業、ベビーシッターだって気づいちゃいますね、
うん、
これバッチリですよねあ、今
はい、
はまりました。
はまりました。そうですか。うん、よかった。
皆さん、これ貴重な情報。エステサロンとベビーシッタービジネス、マッチング相性最高ですね。これはタイトルにします。
タイトルします。
すごい。なるほど、そういう見つけ方があるんだな。これ考えていくと、でも他にもできそうですよね。
そうなんですよね。
女性の時間をこうクリエイティブする。ミサカンパニーみたいなね、
うん、
そういう
簡単な
玉田カンパニーみたいなのを、
うん、
なんかすごい大きくなりそうですね。
本当ですか、
うん、面白い、面白いというか、めっちゃ理にかなってるな、
うん、うん
うん、あとお話ししたかったのが、
は
い、ちょっとなんか話変わっちゃって申し訳ないんですけど、
いい、
ちょっとこの田畑さん回ね、この回として最終回になっちゃうんで、
うん、
効率よく聞いていこうと思って、
はい、
あれさっきか今か、
何でした、
さっきアマゾンプライムの話とか、
はいはい、
映画とか本の話したじゃないですか、
うんうん、はい、
で紹介してほしいって言いましたよね、
はいはい、
で田畑さん、今のおすすめの本とかありますか。本が好きですよね。
本、そうで、え、別にあの最近のじゃなくても、
うん、最近のじゃなくてもいいです。
なくてもいいです。今
のジャンル関係なしで田畑さん、これだっていうのあります、
はい、あのね、今すぐ思いついたのが、
うん、
西かな子さんの漁港の肉子ちゃんっていう小説なんですけど
すごい名前だな。西野かなじゃないですよね。西野かな子、西かな子、西野かなではない、西かな子、
漁港の肉子ちゃん、
漁港、あ、魚の港ね、
はい、
漁港の肉子ちゃん
これ去年、ね、
すごい名前だな。
アニメ映画化された、
おお、なんかジブリぽい感じ
でもね、
うん、
さんまさんがプロデュースなんですよ。
へえ。
そう、この小説をさんまさんが読んですごい感動して、
ほうほうほう、
これを映画化したいと思ったそうで、
はいはいはい、
で作られたやつで、
へえ、あ、面白い。
これはね、すごく面白いです。
あ、これでもこれってやっぱり紹介してもらうと一気に読みたくなりますね、うん、
なります
レコメンド大事ですわ、やっぱり。
よかった。
やっぱアマゾンの口コミぐらいじゃなかなかそそられないんで、
うん、
すごい、このパワーってこれなんか使えそうですね
そうですか。
なるほどね、
うん、
他には何かあったりしますか。ちなみに
他はジャンル問わず、
ジャンル問わず、
問わず、
あ、全然漫画とかでもいいですけど、
ま、漫画ですか。
漫画でも映画でも。
漫画はね、
漫画も読むんですね。
漫画も読みます。
あ、これ面白い。漫画描いたりしないんですか。
漫画、私絵がめちゃくちゃ減って
る。そうか。
絵心なんてないです。
なんかちょっと漫画家的な雰囲気もありますよね。
ないですね。
ないですか。
これ雑貨店とある、
雑貨店とある、
うん、
上村さんかな、上村さんかな、上村いすず、
上村いすずさん、
上村いすずさん、
うん、
雑貨とある、なるほどね。どんな物語なんですか。
これはあのね、すごく人のいい雑貨屋の店主の、
うんうん、
が作る美味しいスイーツとかおかずの話がいっぱい出てきて、
うん、
こうなんだろうな、いろんなことに悩んでる人の、
はい、
あの悩みのなんだろう、ヒントみたいな、解決のヒントみたいなのがあのもらえるというか、なんだろうな。
あ、なるほど。これ一話完結系ですね。
ね、完結する場合もあるし、
続く場合もある
みたいな。
第1話はなんかこう進撃の巨人のあいつみたいな人が出てきたな。忘れましたね。
ああ、はいはい、いますね。
エレンに最後ついたね。
うんうん。
あ、じゃああれにも似てるな。やばい、進撃の巨人のキャラの名前も全然出てこない。最近物忘れが、横文字がね全然出てこなくて。
面白い。
あのグアムウェディングやってたんですけど、
うん、
ホテル名が全然覚えれない時期があって、
ああはいはい、だいたい横文字、
そうそう横文字で、あのホテルなんやったかなみたいな。でよく変わるんですよ、またホテル名が。
へえ、変わるんですか。雑貨店
とある、
とある、
面白そう、
うん、
LINE 漫画に入ってたら最高なんだけどな。
あー本当ですね。これまだかな。
ちなみに僕からのレコメンドは、
はい、
LINE 漫画しか読んでないんですけど、
うん、
マスクガール、
マスクガール
前々回ぐらいに話したんですけどね、このラジオで。
マスクガール、
はい、マスクガールめちゃくちゃ面白くて、
うん、
最後の10話ぐらい課金しなきゃ読めないんですけど、
うんうん、
僕初めてこういうの課金しました。ゲームでも何にも課金したことないんですけど、
はいはい、
やっちゃいましたね。
へー、
そのぐらい読みたかったです。
どんな話ですかそれは。
すごいなんかちょっと口汚い言い方になるんですけど、うん、不細工な女の子の物語なんですよ、
うんうん、
でなんか最初はなんか一番完結のコメディっぽかったんですよ、
うん、
でまあなんかやっぱ容姿の悪い女性から見た社会の見方、
うん、
でもう一人の横にいる人は、仲のいい人は、
うん、
ちょっと小太りで、
うん、
何だろうな、登山が好きなんだったかな、分かんないですけど、でその人もやっぱり嫉妬して目線を見ているっていうのは、
うん、
その女性的なものの見方のコメディだったんですけども、うんうん、いつしかやっぱその嫉妬が大きくなって、一緒にホテルに行った男の人を殺してしまうんですよ。
うん、
そっから
そういう話。
そうそう、一気に物語が変わってサスペンスみたいなものに変わるんですよね、
うんうん、はいはい、
それがもうたまらなくて、
へ、
で逃亡生活が始まったら、
うんうん、
整形をしてめちゃくちゃ美人になるんですよ、
はいはい、
で美人になったらこんな風に世界が変わっていくみたいなね、うんうん、ぜひ読んでください。
はい、面白そう、
これ本当に面白い。
僕も
マスクガールなんていうんですか、あの、
うん、
を広めてる、
うん、
スタッフ、なんて言うんでしたっけ、布教してるんですよ、マスクガール布教、はい、みんなに。
そうなんだ、へえ、それは、
面白い、
え、何 LINE 漫画で、
LINE 漫画でしか多分見れないと思います。オリジナルやと思いますね。映画とかはどうですか。
映画は、
うん、
映画はね、よく見るんですけど、あ、最近見たのはね、
はい、
マイダディ、
マイダディ、
ムロツヨシさんが初めて主演したっていう映画で、
マイダディ、
マイダディだったと思う、合ってると思う。
すごい、メモ取ってるんですか。
見た日も
10回、見た日も豆だな。
感想と見た人、
やっぱりそういう豆さとかがないとやっぱりブログは続けられないのかな。
そうなのかな。
本当豆だし、なんか丁寧ですよね、何事も。
本当ですか、
うん、
なんか書くのが、書いとくのが好きで。
さっきでも、うん、千原ジュニアと中田のあっちゃんの対談を運転しながら聞いてきましたけど、はい、面白い人は、
うん、
あの部屋が綺麗って言ってましたよ。
へ、
千原ジュニア
が面白い人、
うん、
私面白いって言われるのが一番の褒め言葉なんですよ。嬉しい言葉なんです。
田中さん面白いって言ったわけじゃないですけど
違うんだ
なんか頭が整理されてるみたいな。
そっか、
うん、だから本当に整理整頓されてるからやっぱそういうパワーってね、
うん、
どっかで出ますよね。
出ますね。なんか、うん、どういう話かですよね。
あ、そうそうそう、マイダディ。
私が思っとった解釈は、
はい、
その血の、なんだろう、血のつながりがあるかないかとか、
はい、
っていう、
はあ、なるほど、
っていうのはその、うんうん、なんだろう、関係ないというなんか信頼関係とか、うん、こう、
はい、
自分は愛されて育ったんだって子供が実感するかどうかっていうのはそこに血のつながりはも
う
言ってしまえばもう関係ないというか、
うんうんうんうん、
愛情が本物ならその子は十分幸せですよっていうような、
な
るほど、そういう意味にとった。
何かあれですかね、うん、連れ子のお父さんの話とかそういうことですかね。
いや、自分の子やと思って育ててたんだけど、あの奥さんも亡くなってて事故で、
はいはいはい、
でその自分の子が白血病なんかになるときに血のつながりがないことを分かってしまって、
取り違いってことですか、生まれた時の。
それがね、
違うんです
か、なかなか、
ね、これは言えない。なるほど、
これぜひ見ていただきたい。
ややこしいな。へえ。
そう、だから奥さんが亡くなってるから問いただすこともできずすごい苦しむんですけど、まあ、最後はでもハッピーエンドという
か。あ、そうか、お父さんが違うみたいなこと。
うんうん、
あ、なるほどなるほど、
うん、
へえ、それはちょっと確かに面白そう。でも、うん、Amazon プライムになかったな。カタカナですよね。
あの、そう、つい最近の映画なんで。
あ、そう
です、映画館で見たやつ。
あ、映画館で見ないとダメなん
ですか。そうなんです、もう終わっちゃったんですけど。
終わっちゃいました。じゃあ Amazon プライム出るの待とう。
そうですね、
ビッグダディしかないもんな。マイダディはないですね。
マイダディ
ないですね。もうちょい待つか。
あれ、私いつ見たんだ。
あ、でもやっぱこれでもレコメンド力すごいな。それなんか事業にしたらいいんじゃないですか、うん、ブログで書いたらどうですか。
あのね、たまたま、
たま書いてます。
たまにね、見た本、読んだ本とか見た絵を書くんですけど、
これはいい、
いいですか、
うん、すごい見たくなります。めちゃくちゃ見たい。
そう、
あ、このパワーなんかで使えるな。へえ。
使えます。
うん、このラジオでじゃあ、
うん、
概要欄に Amazon プライムのなんか、
うんうん、
アフィリエイトでも貼りましょうかね。
あ、いいですね。楽しそうですね。それ、
その収益全く差し上げられませんけど。
あ、全然そんなんいいです。
ありがとうございます。いいの聞いた、
うん、
あともう一つ話題、そういえば、
はい、
レコメンドありがとうございました。
いや、とんでもないです。
また何かあったら教えてください。
はい。
その都度その都度。あれです、
うん、
コロナ、
うんうん、
ね、
うん、
まあ、僕もウェディング業界でものすごい影響を受けましたし、はい、エステ界もね、
うん、
かなり大きかったと思うんですけど。
そうですね、
コロナについてどう思ってます最近。
最近、
うん、
すごく語弊があるかもしれないんですけど、
はい、
最近思うことはもうあまり気にならなくなっちゃった。
ああ、やっぱり皆さん
っていう感じかな。
当初はどうでした。
当初はやっぱ何もわからないね、情報がなんか初めてのことで、うんうんうん、やっぱ怖いので、
うん、
うん、どうだろう、生きにくいなと思ってました。生活しにくいなって思ってましたけど。
たまったさ、もしかしたらその、
うん、
コロナに怖がっているかなっていう気はしたんですよ、
うん、怖がってる
当初、
うんうん、
なんて言うんでしょう、繊細な方じゃないですか。
そうですか、
違うのかな。
繊細とか、
はい、肝は座ってると思うんですけど、
繊細だ
と思うんで、なんて言うんでしょう、やっぱ放射能と一緒で、
あ、
結構二分されるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう感じで田畑さんどっちかというと怖がってるタイプの人かなと思ったんですよね、
うんうん、
そうでもないですね。
まあ、確かに怖くはあったんですけど最初の時は、うん、でもなんかいろいろこう情報が入ってくるうちに、
うんうんうん、
まあ、今までもまあったようなこと で、
はいはいはい、
でウイルスってやっぱいつの時代もまた来るでしょきっと。
そうですね、
なんかそう思うと 怖がってもなと思うようになったのかな、途中からなんか。
そうですね、
うん、
もちろん僕も怖い時期がやっぱり最初はあって、うん、なんか中国で出始めたで、日本で何もしてない時はやっぱり子供を学校行くのやめさせましたもんね、
うん、
はい、そのぐらい最初は警戒してましたし、そうそう、でも今はやっぱりどうでも良くなっちゃってますよね、
うん、
でもあれってでもほとんどの人が今同じような認識だと思うんですけど、
うん、
なぜこういう状況が続いてるんですかね。
ねえ、
誰かが怖がってるんですかね。
でもやっぱ情報量が多いからなんですかね。なんか
まあさっきの話じゃないですけど、ご年配の方はやっぱりテレビ情報で怖がってる子ですよね。うちの親もやっぱり怖がってますね。
うんうん、
どこも行けんわ、もうコロナが怖いで言ってますから
言いますよね、親世代の方は、
うん、不思議なもんですよね。
そうですね。
エステに見えるお客さんはどうですか、
はい、うん、今ですか、
うん、例えばその、うん、ウイルス対策がしっかりされてるかをものすごいチェックする人がいるとか。
お客様すごい協力的ではあるんです。アルコール消毒とか、うんうんうん、マスク着用とか、うん、でもそこまでそれに対してこう、なんだろう、突っ込まれたことはないですね。こう、こういうことしてないんですかとか、なんか、
うんうんうん、
もう怖かったら来ない、しばらくお休みされるって、そちらの方、
そうか、
うん、
出会わないんだ、怖い人には。
そうかもしれない、
そうかもしれないですね、
うん、そうかもしれない、うん、
とかでもやっぱりある一定数はいるのかな、怯えてる人が、
うん
うん、でやっぱり政治はそっちに引っ張られがちになるんですもん ね、
そうです
ね、安全な方安全な方いきますからね、うんうん、じゃでもこの前何かしらのニュースでツイッターかな、
うん、
見たんですけど、
うん、
どうもビル・ゲイツがオミクロン株の後は、
はい
は
い、
コロナが、
うん、
インフルエンザのような扱いに世界中でなるって言ってた。
あ、はいはい、
見ました。
なんかビル・ゲイツの話はちょっと下りは知らないんですけど、うん、なんかそういう話を聞きました。
でこれでもビル・ゲイツが言ったらもう間違いないんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、そういう多分何かしら同意が取れたんでしょうね、世界で、
はいはい、うん、
何会議って言うんですかあれなんかありましたよね、
うん、ありました。
ダボス会議じゃなくてなんかねありましたよね
ありました。
Facebook のオーナーとかが集まるね、うん、
はいはい、
多分そういうとこでそういう同意が取れたんだろうなと思って、うん、だからあと1年ぐらいなのかなって気はしますよね、
うん、
こういう状況も、
うんうん、
あと僕が一つ怖いのは、
うん、
僕は海外が好きなんで、
はいはい、
怖いというか面倒くさいなと思うのが、ワクチンを打ってないと飛行機乗れないとかってなると、はいはい、
うんうん、
これは厄介だなと思って。
ワクチン打たない派ですか？
打たない派ってことなんですけど、
うん、
ワクチンがある程度一定の効果があるっていうのは、
うんうん、
まあ、おそらく正しい情報だと思うんですよね、うんうん、ただ僕はずっと家にいるんで、しかも伊賀の片田舎に住んでて、うんうん、誰とも出会わないんで打つリスクが大きいんですよね。
あー、そっか。
僕は打つ必要がない人間なんで、その大人数と会うなんてこともほぼないですから、
うんうん、
打つリスクのは多分高いです、
うんうん、
副作用のだから打ってないですね。
あ、なるほど。
あと注射が嫌いっていうのが
シンプルに、はい、
針が嫌って言ったでしょ、
うんうん、
パパさん打ちました？ワクチン
打ちました。2回だ。
さすが。
2回まで。いえいえ。
そいつどういう理由で打つんですか？
やっぱ仕事柄っていうのもあるし、
ね、あ、私は打ってる田畑ですよみたいなでいなきゃいけないってことです
よね。お客さんへの不安を少しでも、
あ、なるほど、なるほど。
とやっぱ正直、
うん、
打たなあかん流れになってたかなみたいな、その空気が
確かに、
うん、
旦那さんの、
うん、
あるとかありました、会社でしなきゃいけないとか。
旦那さん会社ではなかったので、うん、普通に市から来た、
あ
のクーポンっていうんですか、あれで受けたんですけど。
なるほどね、
うん、
まあ、でも確かに毎年インフルエンザの、ね、ワクチン打ってた人にとっては、
うん、
同じような感覚で行ったかもしれないですよね、
うんうん、
でもインフルエンザのワクチンも打ったことないですからね
あ、でも私もないかもしれないです、うん、それは。
あ、すごい、それでも行きました。
行きました。
そっか、
うん、
まあでも客足とかはどうですか
今ですか？うん、少しずつ戻っ てこられたかなって感じで、やっぱり一時はね、まあ、休んでもいたし、
ああそうですよね、
うん、一日の受付人数も減らしたりとかもしてたので、まあ、それがちょっと戻ってきたかなって感じです、うん、
ちなみになんかこれも聞きたかったんですけど、
はい、
コロナ禍の方が幸福度上がりませんでした、
うん、幸福度、
はい、コロナ禍で苦しむっていうのがなんか、うん、なんとなく直接的なイメージじゃないですか、
うん、
みんなが苦しんでる、
うん
うんあれもそうじゃないかなと思って、
あ
コロナになってみんな幸せになったんじゃないかなと思って、
それはどういう
本当に細かいことで、うん、僕なんかで言うとリモートが許容された、
うん、
僕もずっとグアムウェディングのお客さんも全国に散らばってたんで、
はいはい、
ずっとリモートだったんですよね、
うん、
でなのでそのリモートでお話をするとかっていうのが社会的に許容されたとか、
うんうんうん、
あとはまあ会社員の方だと飲み会に行かなくてよくなった、
ああそういうことか、
若い人だってあんなも絶対行きたくないじゃないですか、
はいはい
うんうん、おっさんのねタバコの匂い吸いながらみたいな、
うんうん、
そういうのもなくなったりとかして自分の時間も増えて、
そういう意味ですね、
あとは引き込んでること家にずっといることが悪ではなくなった、
うんうんうん、
なんかいろんな意味ですごい幸せになったんじゃないかなと思って、
なるほどそう言われるとそれはありますよね、
あの田原さんの立場としてはあんまり感じなかったですか、うん、変わらない
幸福あの不便だなとは、
あ不便はありますね、
窮屈だなとかはあったけど、うん、その幸福度っていうのはあ、うん、でもさっき聞いてその行きたくもない飲み会にとか、
はいはいはい、
なんかそういうのはすごい分かる気がします、うん、なんか、うん、
女性だと特にですよね、
うん、
飲み会ってなんか
やっぱり気心知れた人と行きたいし、うん、
じゃあなんか本当女性差別の話になるんですけど、女性をなんか飲み会の席にいるとなんか男の人が楽しくなるみたいな存在として置かれることってあるじゃないですか、
はいはいはい、まだありますね、うん、そういうの
あれなんか最近その話を聞いて、あ確かにそうだったかもしれないなと思って、
うんうん、
なんか一男として僕そんな場にあんまいたことないんですけど、
うんうん
3ヶ月しか働いてないんでなんかね、うん、ちょっと反省したというか反省する事例もあんまないんですけどね、
うんうん、
気づいてなかったです、
うんうん
うん、やっぱ女性ってやっぱそういう意味でも大変だったんだなと思って、
うん、確かに、
ちなみになんか僕の話をすると、
はい、
コロナになってウェディングが5、6件全部その後キャンセルだったんですよ、
うんうん、
あれいつでしたっけ2019年の3月ぐらいでした、もう春だったの
もあるんですけど、そうやね、そうですね、
そうそうそう、
うん、
もうすごいね絶好調だったんですよね、
はいはい、
その1年前ぐらいから、うん、どんどん増えてきて、うわこれはやばいなと思って、
うん、
グアムに住むかいみたいな、
はいはい、
そういうの考えてないですけどって思ったら一気にパタッと、いやで今3年経って、
うん、
もう一度ももちろんグアムには行ってないですし、
うん、
もうウェディングの仕事はもうやめようかなと思ってたんですが、
うん、
ただ、
うん、
キャンセルになった時は確かに返金問題とかってものすごい苦労したんですけど、
はいはい、
もし売り上げも、
うん、
もう何百万レベルでなくなるんで、
はい、
でも今なんか軸足をね、
うん、
あの他のとこスポーツジムとか、
うん、
あたりとかいろんな事業に移してったら、
うん、
特に現状経営としては落ち着いてるんですよね、
うん、
あの売上自体はやっぱりウェディングで大きかったりするんで、
はいはい、
ガンと減るんですけど、
はい、
残る利益は一緒ぐらいになってるんですよね、
うんうんうん、
でさらに売上が減ってると今補助金いっぱいもらえるじゃないですか、
はい、
で利益そのままなのに補助金いっぱいもらえるんで、
うん、
なんかもう最高の状態になってますしね、
うんうん、
経営状況としては。であと飲食店苦しい苦しいって言ってるんですけど、
はいはい、
飲食店はもっと多分補助金もらってると思うんで、
そっか、
かなり楽だと思うんですよね、
うん、
だって飲食店通常経営でなかなか儲からないって言われるじゃないですか、
うん、
まああんま言えないですけどね、
うん、
この辺のお店も多分相当苦労してずっと経営してたのが、
うん、
しかも時短営業って言われて、
うん、
終わる時間短くできますし、
はいはい、
合法的というかね
うん、うん、
罪悪感なく、
はいはい、
でしかも補助金もらって、
うん、
みんな最高なんじゃないですかっていう気がしちゃいますよね、
うん、
田畑さん補助金獲得してます、
うん、あしてないです、あの一番最初になんかありましたよね、
あ最初のね、あの後もいっぱいあるんですよ、
あるんですか？
常に見といた方がいいですね。
そうですか、うん、全然疎くて
なので今もまたあるみたいですよ、その大きな、50万ぐらいもらえるんじゃないですかね。
そうなんですか、はい、そか、
はい、ぜひぜひリスナーの皆さんも、はい、補助金って言わないですね、あれなんて言うんですか、給付金か、
給付金、
はい、まあ、補助金もあると思いますけどね、うん、ぜひチェックした方がいいと思いますね。
うん、
というわけでありがとうございました、はい、長々とお時間いただきまして、
こちらこそ
最後にニュースお願いします。
ニュース
何か、何かこれは
そうですね、ニュース
あのお知らせ
あ、そうだな、やっぱ自宅サロンってなると、
はい、
最初にこう来る行こうっていう、うんうん、なんていうのか、踏ん切りがやっぱりなかなか勇気がいる方が多いようなので、
はい、
逆だったら私もちょっとなんか緊張しちゃうと思うんですけど、はい、本当にもうなんか息抜きのつもりでもう気軽にお電話いただければ、うんうん、構えずに来ていただけたらなと。
いや、もうまさしくそれなんですよ。このラジオをそれに使っていただけたら嬉しいなと思って、うん、
はい、
そうすると喋ってる田畑さんを感じれるじゃないですか、
うんうん、
で、あ、この人なら合いそうだなと思って、
うん、
来てもらえたら最高だなと思いまして。
大丈夫かな
私と本の趣味が合わなかったわ。
そういうこともあります。
あるかもしれないです、はい、
うん、はい、
ということで ATA ATA ラジオ放送、松井明則の伊賀で聞きながらラジオ、この番組はあたあたリゾートオーナーの私松井明則と、
はい、ハーブティーの田畑が、
ハーブティーサロンからお送りいたしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。